創世記を私たちは読み始めています。創世記、始まりの書、根源の書ということなんですね。そもそもどういうことなのかということを問うています。じゃあ何について問うているんでしょうか。当然それは神とは、人間とは、信じるっていうことはそもそもどういうことなのかと問うています。で、今日は創世記の3章ですけど、ここで問題になっていること、私たちが今日一番考えたいことは何なのか、私なりに考えたらこういうことかなと思ったんですね。それは人間には超えてはならないものがあるというメッセージではないかというふうに何度も聖書を読んでいるうちに思わされました。創世記3章の一番最後を見ると、アダムとエヴァはエデンの園から追放されたという物語の結末になっています。端的に言うと、アダムとエヴァというのは人間を表しているわけですが、人間は神との幸せな一体性、一つである、神と人が一つであるという幸せな状態はもう終わったんだということを、この創世記の3章の結末は伝えていると思います。例えるならば、生まれる前に赤ん坊がお母さんの体内で、お母さんと一つですね、多分もしかしたらそれが一番幸せな時かもしれないと思うぐらい一つです。そのような一体感が終わったんですね。人間はもう神様との間でそのような一体感を感じることができないんだということを、創世記の3章そして2章は一つの物語として語っているように思います。そのことを思いながら、今日は皆さんと少しの時間ですけれども、創世記について考えてみたいと思います。その前に、先週のね、説教の終わりぐらいにアダムの話をしました。で、時間があんまりなかったので丁寧にお話ができなかったので、その部分から、お話を今日は始めたいと思うんですけれども、アダム、創世記1章2章3章と出てきます。何でしょうか、何を意味しているんでしょうかと尋ねられたら、男でしょと答える人もいるでしょう。アダムがいてエヴァがいるんだから、男と女なんでしょ、それが何かと問い返されそうな気がしますけれども、もちろんその答え自体は間違いじゃないんですね。それも一つの答えです。しかし、それしか答えがないと思い始めると、それは間違っていると言わざるを得ないわけです。それをちょっと先週言いたかったんですね。もう少し分かりやすくお話をしたいと思いますが、創世記の1章27節をご覧ください。旧約聖書の2ページですね。いいですか、1章の27節。神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された。ここで語られている人という言葉ね、日本語、神がご自分に似せて作った人ですけど、これがアダムなんですね、もともとのヘブライ語で。だからこうなるわけです。神はご自分にかたどってアダムを創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された。いいですね、もう分かりますね。神はご自分にかたどって男を創造されたわけじゃないんですね。ご自分にかたどって人間を創造されたんです。まあ、古代の世界なので男と女ということしか書いてありませんが、男と女という言葉で表そうとしているのは人間全体ということのはずです。創世記の1章27節から判断するとき、明らかにアダムは男を意味しているのではないわけです。でも別の箇所を見ると明らかに男を指していることもあります。なので皆さんに気をつけてほしいというか、お願いしたいのは、 創世記の冒頭部分で使われているアダムという言葉、ヘブライ語は箇所によって人間、人というふうに日本語に訳されていたり、あるいはそのままアダムという言葉に訳されて訳し分けられています。そのことを知ってほしいんですね。アダムっていうのは何に対するアダムなのかということを考える必要があります。神に対するアダムというときは神に対する人間という意味で使われるわけで、そして別の箇所で女に対するアダムというふうに使われるときは女に対する男という意味に使われているんですね。そのことをまず今日のお話の始めとして皆さんにお伝えしておきたいと思います。今日はここからが本題です。アダムについて付け加えるならば、ね、やっぱり創世記の2章7節を読まなければいけないわけです。じゃあ創世記の2章7節を見てください。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。でこの聖書の箇所を読むとき、ね、私には創世記3章今日の内容と読み合わせるなときにこういうメッセージが聞こえてくるんです。人間っていう存在は土の塵で作られた、つまり大地に縛られて生きていかざるを得ない存在なんだ。土の塵なんですね。どんなに空高く飛びたいと思っても飛べないんです。大地に縛られて生きていくのが人間なんだというメッセージが聞こえてきます。人間とは何でしょうか。いろんな答えがあり、いろんな問いの立て方があるでしょう。で創世記2章7節だけに絞ってもいろんな視点から読むことができます。でも今日は人間とは縛られて生きていかざるを得ない存在なのだという視点から読みたいと思うんですね。まあ、余談になりますけれども、縛られるという言葉は基本的に私たちの生きている現代社会ではいい意味を持たないですね。夫が妻を縛るのか、妻が夫を縛るのか、各家庭によって事情は違うかもしれませんし、親と子供の関係、いろんな関係性において、縛る縛られるってことが起こり得ますが、基本的に私たちは縛られることが好きではないはずなんですよね。現代社会は人間が自分の頭で考えて自分の意思で決定して選ぶ、どういう障害があっても自分で何かをするということを重んじる社会なんだと思うんですね。日本で例えば野球のメジャーリーグで活躍をし続けるイチロー選手は一つのアイコンというか偶像というか象徴になっていると思いますけど、多分ちょっと変わった人というイメージもあると思うんですね、イチロー選手に対して。しかし他の人の想像とか常識を超えた範囲で圧倒的な結果を残し続けるイチロー選手をやはり敬意を持って見ている人が多いと思うんですね。あるいはもっとはっきり表現するならば、現代社会では自己責任という言葉が語られます。あまり好きな言葉ではありませんが、自己責任という言葉の意味自体というよりもその言葉の使われ方があまり良いように聞こえませんけれども、自分の責任、自分ということを強調する社会ですね。でもそもそも考えてみると、本当に自己責任を問われるとそれに耐えられる人なんて本当は一人もいないはずだと思うんですが、しかしそのように多くの人は考えています。何が言いたいのかというと、私たちは基本的に縛られたりすることは好きじゃないということを思っている。いやもちろん本当は好きな部分もあると思うんですけど、少なくともそのことが建前になっている社会だと思うんですね。誰かに縛られなければ生きていけない人間の複雑な一面もあると思いますが、しかし繰り返しになりますけど、人間は縛られて生きていくということがあまり好きじゃないと思っているはずです。そのようなことを思わされるんですけれども、創世記2章3章を読んでいると、土アダマ、そこから人はアダム、土は人なんだ、 そして土に縛られて生きている人間という姿が浮かんでくるんですよね。先週は創世記2章読みました。先週何を考えたのか、主語の裏面にもまとめを書いてますけど、こういう問いを考えました。なぜ善悪の知識の木から取って食べてはいけないんだろうかということです。ある神学者の本を助けを借りてこういうふうに考えたんですね。主語にも書いてあるんですけども、こう書きました。命とは相手の人格を生かすことであり、そのことによって自分も一つの人格として生きることです。それゆえに人格的な命を守るためには、良いとか悪いとか美しいとか醜いとかいうことによってだけ相手を見ないことが大事だ。それはつまり相手を物として見ないということ、相手の人格を尊重するということになります。ですから逆の言い方をするならば、相手の人格、命を守らない人は、逆に相手からもその人は人格とか命が守られなくなるということを、この北森和夫さんという方は聖書を読んで解釈されました。説得力があると思います。創世記2章はそのことを端的に、人が死ぬという言葉で表現していると思います。私なりの言葉で言い換えるならば、要は全ての状況を、目の前にいる相手を、そして自分自身をも、ただ特定の一つの基準、一つの善悪という基準だけで判断しないということなんだと思うんですね。もっと言い換えるならば、私は全てを分かっているわけではないということを、私には限界がある、私には超えられないものがあるということを思い出すということ、忘れてはならないということを伝えているように思います。それが創世記2章から3章に続く物語の主題テーマになっていると、先週から今週聖書を読みながら思うようになりました。善悪の知識の木から取って食べるということはどういうことなんでしょうか。もっとはっきり私なりの言葉で言い換えるならば、それはつまり人間が神様のようになりたいということだと思うんですね。その一言に尽きるんだと思います。人間が自分は神のように何でもできると、何でもしてもいいと錯覚すること、そのことを戒めている物語ではないかと思います。しかし聖書は繰り返し語るんですよね。例えば箴言の1章7節を見ると、主を恐れることは知恵の始めという言葉があります。今日は創世記2章7節を見て、土から生まれた人間、それは土に縛られて生きざるを得ない人間の姿だということを読み取ろうとしています。土に、大地によって縛られざるを得ない、そういう人間なんですね。そういう人間が何者にも束縛されるはずのない神に恋焦がれる。恋焦がれるというよりも、自分が何者にも縛られない、束縛されない神になりたいと願う。それがテーマだと思うんですね、2章3章で。そのことを創世記3章の物語は、蛇とかアダムとかエヴァとか具体的な登場人物、キャラクターを登場させて具体的に語ろうとしています。では創世記の3章を考えてみたいと思うんですけど、蛇が出てきますよね。賢さ、それもちょっとずるい、ずる賢さの象徴のように語られているこの蛇、一体どういう意味なんでしょうか。何なんでしょうか。繰り返しますけど、人間は神様のようになりたいんですね。人の上に立ちたいんです。それは好意的に解釈するならば、縛られて生きていかざるを得ない、そういう自分自身を知っていて、もうこれ以上縛られて生きていきたくないと願うがゆえに、自分にないものに恋焦がれていくんだと思います。もっと自由になりたいし、もっと軽やかに生きていきたいし、もっと力強くなりたいし、もっとたくさんのものを手に入れたいんですね。もっともっともっと。で、その結果人間はどうなったんだろうか。 何をしたんでしょうか、何をするんでしょうか、そのことを創世記3章の1節から読み取ってみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。旧約聖書3ページ、創世記の3章1節から。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。ここまでにします。善悪の知識の木から取って食べると自分も神のようになれるかもしれない、いやなれるんだと思ったんですね。でその結果何が起こったのか、何が起こったと今読んだ聖書の箇所は伝えているんでしょうか。創世記3章は語っていると思います。人間はアダムとエバは善悪の知識の木から取って食べた結果、エデンの園から楽園から追放されていったんだ、そこにもう住めなくなったんだということを語っています。今日のお話の冒頭でも言いましたけど、エデンの園、そこから追い出されるということ、その表現で伝えようとしているのは、人が神様との幸福な一つの関係というものを、そこからもうそこにいられなくなったっていうことですよね。人間が素朴に神の御心を信じることができなくなったと言い換えてもいいかもしれません。人アダムが土、アダマの塵で形作られた。人間は土なんですね。そもそも大地なんですね。そこから離れて生きていけない。人間は鳥のように飛んでいけないんですね。神のようにはなれないんです。それなのにもっともっともっとと願って、その結果アダムとエバは善悪の知識の木から取って食べてしまう。そのことを語っていると思うんですよね。その結果人間は何を知ったんでしょうか。創世記の3章14節以下を読んでみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで。お前が取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。神様のようになりたいと思います。そう思った人間が、そしてこれ以上大地に縛られて生きていきたくないと思った人間が、善悪の知識の木から取って食べた結果、蛇と表現されるその賢さに自分の身を委ねた結果、何が起こったのか。むしろ以前よりもさらに自分は大地に縛られて生きていかざるを得ないということをはっきり突きつけられる。自分がそこから生まれた大地、自分が生きているその世界がどんなに厳しいものか、どんなに辛いのかということを改めてもっと前よりも教えられる 苦しいものとして帰ってくるんですね、世界がね。創世記3章で語られる蛇っていうのは人間存在の一つの側面なんだと思うんですね。例えですよね、当然ね。人間が持つ賢さっていうのは一体何なんでしょうか。賢い人っていうのは、まあ、いろんな賢さがあると思いますけど、例えばこういう言い方ができないでしょうか。みんなが一つの問いを前にして考えが出ないんですね。でもその人は違った角度から物事を見ることができるんです。違った角度から物事を見ることができるっていうのはいい表現ですけど、違う言い方をしたら疑うことですよね。その結果何が起こるのか、人間はどうなるのか、その賢さは人間をどのような地点に連れていったのか、もっと賢くなりたい、もっとたくさん手に入れたい、もっと自由になりたいと願った結果、そうできない自分に出会わされるということなんだろうと思うんですね。もちろん物事を違った角度から見たり疑うということは大事なことです。そのこと自体は否定しているわけではないんですね。ただ何が言いたいのかというと、創世記2章3章を読んで、そのような人間の賢さを持ってしてもやっぱり超えてはいけない何かがきっとあるんじゃないか、そういうメッセージが聞こえてくるような気がするんですね。どうしても何回も読んでいて、それが一番この聖書の言いたいことじゃないかなというふうに思うんです。私自身は聖書を読んでいろんなふうに解釈をするにしても、いつもこういうことを思いながら読んでいるつもりです。それは何かっていうと、キリスト教的な前提、神学的な前提、宗教的な考え方、用語をそこから出発点にして聖書を読みたくないなというふうに思っています。むしろなるべくそういう前提を排したところ、そういうのをなくしたところで読んで、見えてくるもの、浮かんでくるもの、読み取れるメッセージが何か、そういうアプローチを大事にしたいなというふうに思っています。人間は考えることをやめるべきだ、何でもかんでも神様神様って言ってればいいというふうなことを言いたいわけじゃ決してないわけですね。そうじゃない。創世記3章から読み取るべきメッセージは一体何なのか。それは超えてはいけないところがあると思うんです。超えてはいけないものが何なのか、ものすごく分かりやすい形で書かれてはいません。しかし私は思うのは、人間が自分も神のようになりたいと願っていくこと、そこに一つの超えてはいけないものがあるように思うんですね。人間が自分も神のようになりたいと願った結果、むしろその人は神様の御心を素朴に信じることができなくなるんだという人間の複雑さ、人間のキリスト教的な言葉をあえて使うならば罪という言葉が思い浮かびますけれども、そのような現実が描かれているように思います。創世記3章7節、このように書かれています。3章の7節ですね。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。つまり人は賢くなりたいと願った結果、神のようになりたいと願った結果、自分が裸であることに気づいたっていうことです。それまでも裸だったんです。でも賢くなりたいと思って多分なったんでしょう。その結果見えてきたのは何か、自分が裸であるということ、自分が裸であるということの耐えられなさですね。そのことにより気づかされていったということを伝えていると思います。一生懸命お話して、ちょっといつもより今日長いんですけど、そろそろ終わりたいと思います。創世記のね、3章の物語、丁寧に読んでいくとまだまだ一緒に考えたいことたくさんあるんですけど、キリがないのでもう最後にしたいと思いますが、もう一箇所だけ、21節以下、3章21節以下、主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられた。主なる神は言われた、人は我々の一人のように善悪を知るものとなった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、 永遠に生きる者となる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれた。今読んだ中で私が気になるのは、私が読んでいて引っかかるのは21節なんですね。主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた。革の衣って何だろうって思うわけですね。自分も神様のようになりたいと思った結果、もう神との素朴に信じる、そういう幸せな状態から、人間はもうそこからそういうところにいられなくなるっていうことを伝える中にあって、革の衣を作ってくれるという、このさらっと挟まれた言葉は何なんでしょうか。それは神様はそのような私たち、そのような人間にも最低限の良心、最低限の信仰を与えてくださったというふうに理解したいと思うんですね。それが3章21節で語られている主なる神が下さる革の衣なのではないかと思います。私たちは裸なんですね。耐えられないんです。自分の裸にも耐えられないし、目の前の人の裸にも耐えられないわけです。裸っていうのは例えですよね。だからせめて革の衣を着て、それぐらいの信仰を神様与えてくださったというふうに理解したいなというふうに思います。本当に今日のお話終わります。私たちは創世記の表現を借りるならば、もうエデンのその楽園には住んでいません。しかし神は人を見捨てていないという、その革の衣、私たちは毎日一瞬一瞬かもしれませんけど、いろんなさまざまな過ちを犯しながら生きていきます。生きていかざるを得ない、その中にあっていろいろ戦ってアクセクしながら、いろんなことを試みながら生きていきます。でも創世記2章3節、やっぱり人間が超えてはいけないものってあるんだと思うんですよね。確かにあると思うんです。そのことを守るときに神様は私たちにまた命の道を見せてくれるのではないか、そのようなことを思いながらこれからの1週間を歩んでいきたいと思います。一言祈りましょう。神様、私たちに愛と許しを与えてくださるその恵み、どうぞ信じる心をお与えください。日々あなたのことを忘れて生きていきます。しかしどうぞあなたが私たちに、私裸で生きる私たちに革の衣を与えてくださっているというメッセージを思い出すことができるように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌530番を歌います。お立ちいただける方はお立ちください。賛美歌530番、主よ試み。